皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすくリポートしていきます。特に子育て中の皆さんにも役立つように我が子を守るための情報や地域の情報もプラスしていけたらと思っています。12月に入ってすっかり寒さが厳しくなってきましたね。いよいよ年末だなという感じがします。防災ママトモコンが行くも今年最後の放送です。どうぞ最後までお付き合いください。今回は11月に行われた葛飾区の防災講座にお邪魔しました。私自身も講座を受講してしっかりと勉強してきました。講座終了後に葛飾区危機管理課の方にインタビュー、そして受講された方に感想を伺いましたので、その様子をお聞きください。ここからは葛飾区危機管理課課長の桂さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今回の防災講座はそのタイトルが葛飾区の災害リスクとは、災害から受ける影響やニーズの男女の違いとはということなんですけれども、今回の防災講座は具体的にどういった内容だったんでしょうか。
まず講座としては2部構成にさせていただいておりまして、はい、第1部目といたしましては葛飾区の災害リスクと防災対策についてといった形でやらせていただいたんですけども、はい、その内容といたしましては、区が地震や水害に見舞われたときにどのような被害が出る想定なのかや、それに対する防災対策についての基本的な事柄についてお伝えさせていただきました。はい、2部目といたしましては、はい、本日のメインテーマであります、災害から受ける影響やニーズの男女の違いについて、講師の方からご講演いただいたという流れになっております。
は
い、
第2部の講師は葛飾 FM でも我々でもおなじみ葛西由香さんだったんですけれども、実際この、2時間半という長丁場で結構皆さんすごく熱心に聞いてらっしゃいましたね。1部2部通して。
はい、そうですね。皆さん防災に熱心な方がばっかり集まっていただいたのかなというふうに感じております。
はい、桂さんから見て今回の講座の実際行われていかがでしたでしょうか。
そうですね、皆さん熱心に耳を傾けていただいていて、はい、葛飾区の現在の防災の状況だとか、はい、今日のメインテーマである、男女の、違い、はい、避難所の運営方法などについてというところについて、はい、ご興味を強く持っておられたんだなということを見させていただいて思ったところでございます。
その一部の方ももちろん私も葛飾区に住んでいるので、葛飾区が今具体的にどういう防災の対策を取っているのかっていうところもすごく勉強になりましたし、そのメインテーマの第2部で葛西さんがおっしゃるその男女 その防災に対するそのニーズの違いっていうのも、女性からするとこれが欲しいけど、あ、男性としてもだいたいこういうことを求めてるんだなっていうのが結構違いが生まれてたりとかして、すごくそういった部分、性別の違いもあと性格の違いもねあるんでしょうけど、すごい自分一人の考え方で凝り固まってた部分が、あ、こういう見え方もあるんだなっていうところをすごく私も勉強になりました。
はい、性別による部分なのか性格による部分なのかっていうのはいろいろ細かいところあったんですけど、はい、より分かりやすかったのがやっぱり私はトイレの例だったのかなというふうに思っていて、実際に災害に遭われた時にトイレ、簡易なトイレを作ることができますよという、はい、ご講義があったんですけども、はい、その中でやっぱり女性の方は周りに女性の方に補助していただいた方が当然やりやすいですでしょうし、はい、男性は当然男性の方がいいというところ で、
ね、
機能や物が揃っているから、はい、それで満ち足れているというふうになるのではなくて、はい、周りの人がちゃんと困っている人に一歩手を差し伸べてあげられるというような心遣いがいかに大切かっていうことがそれぞれ の事例ごとにあったと思いますので、そういったことが、私たちも含め皆さんに伝わっていれば、はい、一つありがたいなと思います。
そうですね、私たち区民が避難で被災者になった時に勇気を持って一つ手を差し伸べてあげるっていうのをいろんな人がやってくれることで避難所の運営が、ね、やりやすくなって、また皆さんの命を守れるきっかけになるんじゃないかなと私も聞いてて思いました。そして今回この防災講座多くの方が受講されていたんですけれども、ぜひラジオをお聞きの皆さんにもこういうことを備蓄しておくといいよみたいなワンポイントがあれば一つ教えていただけないでしょうか。
そうですね、まあ、災害に関しては基本的にやっぱり備えというのが重要になってきます、はい、で今備蓄という話がありましたが、はい、避難所がですね、その災害の際に足りるとは限りません。葛飾区民46万人いる中で全ての人が避難所に逃げることができるかというと必ずしもそうではないというところで、区の方では分散避難といいまして、避難所だけではなくて可能な方は在宅での避難というのも推奨しているところです、はい、まあ、その中で必要になってくるのが備蓄品ということになるんですけども、はい、区としてはまあ最低3日、はい、可能であれば1週間ほど の備蓄をしておいていただきたいんですけども、やはり食料、うん、あとは水ですね、はい、あとは常備薬など、はい、そういったものについてはまず基本的な備えとして日頃から、はい、まあ、ローリングストックっていう考え方もありますので、はい、ご自分で消費をしながら使っていくということも視野に入れながらの備蓄というのも考えていただければというふうに思っております、
は
い、
ご自宅の備蓄を今一度見直したり、自分の、まあ、持病をお持ちだったら薬とか、まあ、肌の薬とかそういったものも常に気にかけておいてほしいってことですね。
はい、そうですね、はい、お配りしているハザードマップの解説の方にですね、細かいチェックリスト等もございますので、はいはい、ハザードマップ全校配布しておりますので、はい、そちらの方をご覧いただければ詳しい備蓄どんなのをすればいいかっていうことも載っておりますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。
は
い、
ぜひ皆さんも水害ハザードマップを見て、もし自分が水害の被害に遭ったらっていうことを想像して、ぜひ今一度ご自宅の備蓄見直していただけたらと思います。ここまでは葛飾区危機管理課長の桂さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、ここからは参加された方に感想を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
今回この防災講座受講されたきっかけって教えていただいていいですか？
はい、防災士を2年前に取りまして、はいはい、で防災講演をしないかって話があったんですけれども、はい、自分に知識がないので防災講演ができない状態にいたので、はい、まあ、今回ちょっとこういう講座があるというので参考にしてみようと思って、はい、受講しました。
そうだったんですね。実際今回葛西さん、また葛飾区の講座お聞きになっていかがでしたか？
行政が活動するまでに時間がかかるっていうのが分かりましたし、はい、そのために自助共助がすごく必要だっていうことが、はい、改めて、はい、分かったってことと、葛西先生 の、 具体的なお話がやっぱり印象的で、と写真とかもあったので、はい、とても印象的で具体的で良かったと思います。
すごい分かりやすく、また自分自身の心に響くような、ね、講座でしたね。
そうですね、はい、身近に、自分の身近に起きるんだっていうことが分かったような講座だったと思います。
引き続き感想を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
は
い、
まず第一部の、はいはい、危機管理課の方のお話なんですけども、はい、区の考え方がはっきりここで分かったということで、今までもやもやしてたものがですね、はい、具体的な分かってよかったなと思いました。
ちょっとすっきりしたって感じなんですね。
あと第2部の葛西さんの方なんですけども、はい、まず話し方、熱量が強くてですね、すごい思いがいっぱい詰まった内容で、もちろん内容も豊富でした、はい、でたくさん情報を入れるんだけども、うん、一つでもいいから自分で考えて、うんうん、実際に行動してくださいということが、はい、すごく自分もこれからやってみようかなということで、何やったらいいかなっていうのは分かんなかったことが、これやってみようと発見しました。
一つ明確にやってみようってね、思わされましたね。
そうですね、はい、はい、
うん、はい、ありがとうございます。はい、
はい、私今、はい、自分の住んでるところの、はい、マンションの管理組合の理事長やってまして、はい、やらなきゃいけないものがちょっと山積したなっていうのが実感です。やっぱりどうやってみんなをこう引きつけるかっていうのがやっぱ一番の課題ではないかなと思って、で一つでもいいのでちょっと前に進みたいなっていうふうに思いました。
そうですね、なんか私も集合住宅に住んでるんですけど、やっぱり災害時のリスクとかって大人数なので、ちょっとやっぱり考えることは多いなって思いつつも、今回の受講でね、考えなきゃいけないなっていうことがちょっと私自身も明確になった気がしたので、はい、ぜひ参考にしていきたいですね。
そうですね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは11月に行われた葛飾区防災講座の様子をお送りしました。今回の防災講座は葛飾区の災害リスクと防災対策について、そして災害から受ける影響や ニーズの男女の違いについてという2部構成でした。第1部は葛飾区危機管理課から葛飾区に特化した防災対策のお話でした。震災時の被害想定とか、あと水害時のリスクを南部、東部と地域別に解説されていました。また公助という立場から区から災害に対しての補助制度の紹介もありました。感震ブレーカーとか家具の転倒防止など事前にできる備えの補助制度というのが葛飾区にはあります。なんだろう、自分も補助の対象なのかなと気になった方はぜひ葛飾区地域防災課までご相談ください。そして第2部では葛西由香さんが講師として登壇しました。ご自身で体験された震災時のお話や各地域での被災者のお話など熱のこもった言葉は私たち受講者の胸にとても刺さりました。そして第2部のテーマである災害から受ける影響やニーズの男女の違いについてというのもとても勉強になる話ばかりでした。日々いろんな場所で防災講座というのは開催されていると思いますけど、男性女性それぞれのニーズについてというテーマの防災講座っていうのはとても新鮮だった気がします。一体どんな内容なんだろう、いやきちんと理解できるんだろうかという心配は正直ありましたけど、葛西さんは各被災地での避難生活で実際にあった具体例っていうのを挙げてくれたのでとてもイメージがしやすかったです。例えば物資支給の場所に男性しかいなくて女性の人が生理用品もらいにくくてちょっと遠慮してしまったとか、またある女子高生は避難所生活のストレスで不正出血があったんだけど誰に相談したらいいのかわからなくて困っていたなんていうこともあったそうです。またある責任感のある男性は避難者受け入れのために休まずに仕事をしていたら自分自身が倒れて病気になってしまったなど、いろんなケースがあったそうです。まあ、身体的なことが多いかなとは思うんですけど、男性女性それぞれやっぱり同性同士じゃないと気がつけないニーズっていうのは確かに存在するんじゃないかなと思いました。そして男性女性それぞれのニーズを受け入れて避難所生活で生き延びていくのに大切なのはやっぱり支え合い共助に行き着くんじゃないかなと、今回葛西さんの講座を受講してそう感じました。 ここで防災ワンポイント。今回のリポートで私が気になった皆さんに役立つ防災ポイントをお届けします。今回のワンポイントは想像してみるです。いや何のこっちゃって話なんですけど、日々防災備えなんて話をしていますが何のための備えなんでしょうか。葛飾区では震災や水害の災害リスクっていうのはまあ当然ありますよね。いずれ起きると言われている地震も夏の時期に心配される水害もいまいちまあピンと来てない方も多いんじゃないですかね。まあ、実際起きたらまあなんとかなるっしょって思ってる方もいるんじゃないかなと思います。今この瞬間首都直下地震が起きたと想像してみてください。皆さん今どこにいますでしょうか。職場にいますか。ご自宅でお昼ご飯の準備をしてますか。それとも買い物中のスーパーでしょうか。いやもしかしたらお出かけ中で電車とかバスに乗ってるかもしれません。そんな時お子さんを学校や保育園にお迎えに行けるのか、また家族がバラバラで過ごしていたらちゃんと家族が集まることができるのか、ちょっと想像してみるだけでいろんなことを想定できるかと思います。日中地震が起きて今言ったみたいに家族バラバラになっちゃったらどこで集合したらいいのか、みんなもしかしたら学校に行っちゃった家族がいるかもしれない、いや家に戻っちゃった家族がいるかもしれない。そうすると携帯電話もつながりにくい中集合がいつまで経ってもできません。そんな時何事もない今この時間に大きい地震が起きたら必ず近くの小学校の体育館に集合しようなんて話をしておくといいんじゃないかなって思います。今回の防災講座では葛西さんは何度も想像してみてくださいって言ってました。それは自分自身が今この場で被災してしまったらっていうことを想像してみてくださいってことなんです、まあ、もちろん災害っていうのは発生しないのが一番です。だけど必ず発生しないとは言い切れません。 自分の命、家族の命を守るために実際に自分が被災してしまったっていうことを想像して備えにつなげるっていうことはとても大切なんじゃないかなと思います。皆さんもちょっとの時間で構わないので、ふとした瞬間に備えにつながる想像の時間を作ってほしいなと思いました。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。2022年皆さん1年大変お世話になりました。また来年の1月の第4火曜日にお会いしましょう。皆さん良いお年をお迎えくださいね。それではさようなら。